中まで子供たちがいるといいですね。前に立って祈ったり喋ったりする人は意識せざるを得ないんですよね。そういう時この言葉通じるかなって、まあ残念なことに子供いなくなるとそういう思いもどっか行っちゃったりする危険がないように、多くの人々は自分はこういう人になりたいと言っていることを耳にしますよね。あるいはそういう思いを持つ私たちのためにいろいろこう本ですとか雑誌とかそういうところに書いてありますよね。人生の目標を達成するための秘訣とか成功への道とか、なんかそんな本があったりしますね。やはり自分がどういう人になりたいか、何を目指しているかというのは大切な課題です。だってそれがない人っていうのはまさにさまよっていう人ですよね。だけど考えてみれば、自分が何を目指すのか、どういう人になりたいのかをこう考えてこう決めるっていうのは、人生の中ではそれほど難しい課題ではないだろうと思います。だって子供の頃から周りの人々に言われるじゃないですか。いい子になるためにはこうしなさい、こういうことをしなさい、だけどこういうことをしてはいけませんよって、ずっと言い続けてくるわけなんですね。もちろんそれは親の言葉、あるいは教師の言葉、あるいは周りの人々から言われるんです。こういうふうに行動すべきだよ。で、私たちが成長していく中で徐々にそういう指示を受ける人ではなく、こう自分で決めるようになっていくわけなんですね。で、やがて私たち自身もそういう指示の言葉を次の世代にこう語るような人、そういう立場に立たされることもあるわけなんです。しかしそういうプロセス、人間の成長というプロセスの中に一つの変わらないこう共通点というのがあると思うんですよ。それはね、私たちが時間が経てば経つほど人から言われるのが嫌になるということですよね。まあ子供の場合はそれはもう仕方がないでしょう。だけど例えば学校に行って中学生高校生になると、まず覚えるのは先輩後輩の関係ですよね。だからあの人から言われるのは当然だけど、この人からは絶対言われることはないって、はっきりとこうなんか自分が耳を傾ける人のリストをこう削り始めるわけなんですよね。さらに進んで職場に行くとますますそうです。もう職場においてはそれぞれみんなの立場とお互いの関係というのははっきりとしているわけですよね。まあそういうシステムのルールを守らない人って本当にこう困った人とされるわけですよね、社会の中では。もちろん私たちはそういうシステムの中にあって成長していくんですけど、やはり年を取れば取るほど人から言われるのがこう嫌になるということが多いと思います。人にこうしなさいって言われると、それを素直な気持ちで受け入れることがだんだんできなくなってくるものなんです。そんな中で私たち教会に来てしまうとどうなるでしょうかね。話がちょっと変わりますけど、日本語っていう、まあ、私にとってはまだまだわからないことがたくさんある言葉なんですけど、小さな言葉、小さな一文字で意味がガラッと変わる場合があるんですよね。一文字で書くおっていう 言葉なんでしょうか。をつけるかつけないかで、ずいぶん意味が変わることがありますよね。皆さん日曜日教会に来て礼拝の中で説教を聞きますよね。だけどお説教はされたくないですよね。この違いは大きいですよね。実は英語でも似たようなことがあってね、説教することをプリーチって言うんですけどね、その後にアット誰々、プリーチングアット誰々っていうと、いわゆるお説教なんですよね。誰もこれは受けたくない、聞きたくない。とすると、今日私たちが読みましたこのエペソの箇所、説教者は一体どう語るべきなんでしょうか、っていうか私はどう語るべきなんだろうか。だって読んでみれば分かるように全部命令形で語ってるんですよ、パウロが最初から最後まで。でその中には、やっちゃいけないことがもう次々と言ってたりして、やらなければならないこともいくつもいくつも言うんですよね。全部命令形。まあ、教会の中にはね、本当に素晴らしい、こう長年教会にいて、本当にこう広い心を持っている方々がいて、どんなに言われても大丈夫っていう人もいますよね、時々。私はちょっとそういう人の真似はできません。やっぱり自分がひねくれてるでしょうか。で、本当のことを言えば、パウロは他のところで私たちキリストにあって自由にされてると言ってるじゃないですか。であれば何も教会に来てこうお説教みたいな話をされる必要はないでしょう。うん、いや、実際に私はこういう箇所であってもお説教はできません。皆さんに一方的にこうしろ、ああしろ、これをしちゃいけないっていう話はしません。なぜかというと、おそらくパウロがこの言葉を語った時には、この言葉を書いた時には、その一人一人に何か細かい指示をしてやろうっていう思いではなく、もっともっと広い視野から物事を考えてこの言葉を選んだんじゃないかと思うからなんです。先ほど私はその個人が自分の目指すものを決めることはそれほど難しいことではないと言いましたね。だけど同じテーマでもっともっと難しいのは、個人ではなく複数の人々でそれらのことを考えること。いわゆる何かの団体とか組織とか共同体にあって、私たちは一共同体として何を目指そうか、どういうものになろうか、これを考えるっていうのは意外と難しいことですよね。意見もいろいろあるわけですし、だけど大切なことです。だから一般的に見ても会社でそういうことはやるし、学校でもそういうことは多分あるでしょうし、最近ではニュースを見てるとこの国自体がそういう議論の真っ只中にあるわけじゃないですか。この国はどういう国にこれからなっていくのか。まあその中でおそらく多くの人々が感じているフラストレーションというのは、難しさというのは、最終的にそれを決める指導者たちはどうも国民の声を素直に聞く思いも姿勢もないということにあるんじゃないでしょうか。そう、こういう我々共同体グループとしてどういう方向に進むのか、何を目指すのか、私たちはどういうものになろうとするのか、これらを話し合うのは簡単なことではありません。しかしパウロはそのようなことを念頭に置いてここで語っているのではないかと思います。この手紙はエペソというところにあった比較的若い教会に宛てられたものです。 そこでは新しい教会が開拓されているんです。そしてその地域にある他の教会にもこの手紙がこう回されるわけなんですよ、ね、そこでパウロはこのエペソ人への手紙の最初から読んでいくとすぐに分かることは、パウロのテーマっていうのは、神様が先に私たちを、あなたたちを選んでます。神様が一方的にあなたたちに恵みを施してくださって、そしてあなたたちを恵みによって集められる。神様はまず神とあなたとの間の和解を可能としてくださった恵みによって、そして次には人と人の間の和解をもう恵みの技によって可能としてくださった。そしてなんと神様はその恵みによって和解された人々を集めて一つの体となるように、キリストの体となるように新しい兄弟を共同体を立てられた。キリストの体である教会、それは神様の恵みを受け、キリストにあって新しい命を体験している人々が集められた共同体である。そのような思い、そのような念頭を持ってパウロが語ったと考えると、このいわゆる命令形で、なんかこう立法みたいなルールブックみたいに読めるような文章が違う視点から見えてくるんです。何かそこでその新しい共同体のイメージが見えてくるような気がするんですね。そう、これルールブックではない、何かこうみんなをコントロールするようなシステムでもない。いや、ここから一つの共同体の性質、アイデンティティ、個性による一致が見えてきているような気がするんです。そこにはこういう命令形で語られている言葉は、その新しく生まれてきた共同体を定義づけるような、どういう価値観を持っているところなのか、どういう世界観を持っているのかというのが明白に見えてくるんですね。そう、だからこれを、読み直すなら、パウロはまるで皆さんに、神様があなたたちを選んでくださった、神様はあなたたちを集めてくださった、神様の恵みによってみんなが一つの共同体とされている、体とされているんだ、その体とはこういうもんなんだよ、そういう、こう指導を与えている、これこそがあなたのキリストにあるアイデンティティなんだよっていうのを言ってくださっていると思うんです。だからこのこうしてはならない、こうしなさいっていう、こう命令形で語られている言葉でありながらも、むしろ私はこれを読み直すときには違った読み方ができるようになるんです。私たちの共同体とはこういうところですっていう視点から読んでいくんですね。ちょっとそういうふうに皆さんと一緒にしばらくの間読んでいきたいと思います。25節ですから、あなた方は偽りを捨て、おのおのの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部として互いにそれぞれのものだからです。言い直すなら、私たちの共同体は自己主張ではなく、お互いのものである、お互いに属するもの、お互いに譲り合うところです。また私たちのこの共同体というのは真実を大切にする共同体なんです。そう、まず譲り合う。パウロは別のところでこんな言葉を言ってるんですね。何事でも自己中心や 虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。私たちの群れはそういうことを大切にする群れだ。そしてその中にあって最も大切にするのが真実を語ること。真実を語るというのは必ずしも一番楽な道だとは限りませんよ。時には真実を語ってしまうと物事がこう乱れてしまう時だってありますよ。むしろ何かこう醜い真実をこう隠しといた方が物事が順調に進むような気がする時だってあるんですよ。あるいは何も言わないで黙っている方が無難だと思われる時だってあります。しかし私たちのこの集められた群れにおいては真実を語ることを大事にする。次に26節27節、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。そう、私たち一共同体として怒りという感情には絶対勝利を与えないことを思っています。もちろん時には起こることはあります。誰だってそれは否定しません。しかし怒りというものを放っておくとそれが恐ろしい力を発揮してしまうものだということを私たちは意識しているのです。そう、私たちの怒りをここで否定したり無視したりはしません。むしろそれに向き合う、そんなことを大切にする。可能な限り向き合ってそれを解決しようとする。怒っている時にその怒りを隠そうと否定しようとすることがどれほど危ないことなのか。だってほっとかれた怒りっていうのは養われた怒りになるんですよ。どんどんどんどん大きくなるんです。そしてやがて私たちはそれに支配されてしまう危険性がある。28節、盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため自分の手を持って正しい仕事をし骨を振って働きなさい。ここは少し説明する必要があるかと思います。ギリシャ語を見ると、元のギリシャ語を見るとですね、なんかそう言うとかっこよく聞こえるんですけど、私も辞書を使いながら知らないとギリシャ語全然わかりません。だけど見てみますとちょっとこの英語とか日本語の訳と違うニュアンスが聞こえてくるんです。日本語の場合これ全部盗み人、悔い改めた盗み人への命令形として語られてますね、28節は。だけどギリシャ語を見ると最初はその人に対しての命令です。もう盗んではいけません。だけどその後の言葉はね、そのここにある正しい仕事をしなさいとか骨折って働きなさいっていうのはその悔い改めた罪人に対する命令ではなく、周りの人々にそういう人に正しく働くチャンスを与えなさいっていうふうに書かれてるんですよ。ということは私たちのこの共同体において罪から解放されるっていうプロセスは一個人でやることではないということなんですね。もちろん 私たち一人一人悪いことをしていれば、それを悔い改めてその行動を変える努力をすることは必要ですけど、その上で周りの人々はそういう人を、そういう人の悔い改めを信じて受け入れて、そして正しい働き方をするチャンスを与えなければならない。そう、セカンドチャンスを与えるっていうことなんですね。悔い改めた人が本当にまた私たちの中で一員として、完全な意味で一員として復帰できることを可能とする、私たちの共同体はそういうところなんです。そしてそういう人々にはただ働くチャンスを与えるだけではなく、ここで書いてあるように、こう貧しい人に施しができるという重要な役割までを与える、それを可能とする、そういう共同体なんです、とキリストの体は。残念ながら一般社会においても、いや、もしかして教会においても何か悪いことを言い返してしまうと、なかなかそういう人を私たちは信頼できなくなります。たとえ悔い改めていても、今一つ警戒しつつそういう人を見続ける傾向があるんじゃないでしょうか。だけど本来でしたら、キリストの体であるこの共同体において私たちは本当に悔い改めと許しっていうものを実践するところなんです。そう、私たちはだって復活を信じているからなんです。新しい命っていうものを信じているからなんですよ。そう、だから人々を悔い改めへと導きます、招きます、教会では。そしてその招きに応答した人たちには、ひたすらどんな過去にどんな罪があったにしても、キリストの愛を受け入れるところである。29節、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つこと、言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。そう、私たちのこの共同体において健全な人を立てる言葉の大切さを意識している。さらに言えば、一般的に私たち人間はみんな喋りすぎる傾向があることを理解している。まあ、これは特に自分に対して言っていることです。おしゃべりな性格ですから。だから私たちはお互いに自分の不要な言葉を制限しようとする、その努力がそういうところなんです。特に人に傷をつけるような言葉を控えることを努力するところなんです。語るなら、その語る言葉は人を立て上げるような、その人を養うのに役立つ言葉、そして人々に恵みを与える言葉にして言葉を選ぼうとする。30節、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。これを言い換えるなら、私たちの群れでは聖霊というものの深い意味合いを十分意識しているところである。そう、私たちが教会として集まるときに洗礼を人々に授けるというのは最も中心的な活動の一つですよね。だけど洗礼の意味といえば、もちろんそれは教会が新たに信仰に導かれた人を一員として受け入れるという意味がありますよ。 またさらにその個人が人の前に立って公なところで自分の信仰を告白するっていう意味もありますよね。だけど洗礼っていう出来事の最も中心的な最もこう先に来る意味合いっていうのは、私たち教会とか人がやることではなく、神様がその洗礼を受ける人に対してなすことなんです。そう、行動しているのは神様なんです。まずはそこで神様は聖霊を通して、ここで書いてあるように証人をもしている一人一人、そう、聖霊によって証人が押される。そこでどういう証人かというと、神様がこの人のために私は計画を立てていますと、この人の役割はありますと、神様が一人一人に対して言ってくださっている。そしてそれを全うするために必要な賜物をも聖霊を通して与えてくださっている。そう、洗礼っていうものはそういう意味合いを持って人々をこの神の家族に受け入れる出来事であると信じつつ、私たち一人一人も神様からこう そのようにして証印を押されたものとして、それに応答しようとする、その努力をする、そういう共通意識を持つところであるということが分かります。31節ここからちょっとルールブックっぽくなるんですね。厳しいですよ。あのここを読む前にちょっと皆さん、まあ、今日は週の初めの日ですけど、過去1週間の自分の姿を思い起こしながら、ちょっとここへの言葉を聞いてみてくださいね。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。はい、過去1週間でそれできた人って、僕も挙げられません。当然ですよね。厳しいリストですよ、これは。だけど、これも別の視点から読むと、こんな意味があると思うんですよ。この共同体、キリストの体である共同体において、私たちはこういう具体的な弱点を持っているものだと素直に認め合うと。私たちは一人一人こういう弱さがあるということ。一般的に人は自分の弱点とか弱さというのはあまり公に認めたりはしませんよね。どちらかというとそれをこう目立たないようにするとか、まあ、隠すとか、人に気づかれないようにするのが普通ですよね。だってそれらのことを人の前で認めるというのは極めて居心地悪いことじゃないですか。だけど教会は違うんです。だってここでパウロはかなりこう細かくいろいろ書いてあるけど、大体私たちの持つさまざまな弱さとか弱点を全部網羅しているような、そんな気がしますよね。そう、私たちこのキリストの体である共同体において、自分の弱さを、自分の弱点を素直に認めることが大切にされている、そういうところなんです。こういう弱さこそが私たちの一番嫌な場面ですよ。一番人に見られたくないところなんだけど、それを教会においてはちゃんと素直に名乗るんです。そう、私たちはそれらの弱さを名乗って認めて向き合う姿勢を大切にする共同体なんです。そしてその反面が32節なんですね。お互いに親切にし、 心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。そう、私たちのこの群れにおいて目指しているものも、 理想として立てているものもはっきりとしているんです。これらのことが全部できるっていうのはちょっと非現実的だと思われるかもしれない。普通だったらもうちょっと絞って、まあ一つぐらい目指そう、その方が現実性が高いでしょうと思うかもしれないけど、教会では高い理想を掲げるわけなんですね。いや、どれぐらい高いかというと、なんと神の子イエス・キリストを真似しようとするんですよ。イエス様は神を模範とするんです。でその、大前提となるのは愛なんですね。続けて一節二節読みます。同じことが書いてあるんです。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物として香ばしい香りをお捧げになりました。そう、なんと私たちは本格的にキリストを真似しようとしているんです。教会のこの群れでは私たちが理想とする性質というのは神様のご性質なんです。その根底が愛。それを実践するときに、あの神イエス様が自分を捧げたときのように神の栄光が表される。他の箇所で私たちは生ける備え物というふうに書いてありますよ。神様に自分を捧げる、そんなことになるんです。私たちはここに集められている、私たち皆さんはキリストの体なんですよ。キリストの体、神によって集められた、神の恵みによって集められた共同体、体なんです。そう、それが私たちの個性、私たちの性質、私たちのアイデンティティなんです。社会にある他の団体とは全く違います。どうでしょう皆さん、この群れこそ私の居場所だと確信して告白してますか。そう、これこそ私がとどまるところだと、そのような心で日々歩んでますか。もちろん私たちはこの群れに関わるときには、第一の動機は個人的に主イエスキリストに従うことですよ。だけどそうするときに、あの十二弟子と同じように、気がついたらいつの間にかこう集められて群れになっているんです。群れの一員にされているんです。その群れを周り見るといろんな人がいるんですね。自分に似てる人もいれば全然違う人もいるわけです。だけど共通点があるんです。キリストによって集められているという大事な共通点があるんです。だからこの群れのアイデンティティというものが今日のこの聖句に現れているように見えているものなんです。私たちはキリストの体です。お祈りします。あなたの一方的な愛によって私たちを集めてください。愛してください。許してください。あがなってください。父なる神様、感謝いたします。あなたの恵みによって一つとされた私たちがますますあなたに用いられ、この町において、この国において、証人としてあなたの愛と恵みを告げ知らせるものとなりますように。 主よお願いいたします。この弱い私たちをあなたの姿に作り変え、あなたの御国の建設のためにますますお用いください。イエス・キリストの尊い皆によって。